こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは空き巣や強盗から命と財産を守る住まいの防犯対策その1についてご紹介します。近頃手口が巧妙かつ凶悪化した侵入犯罪が相次いで発生しています。店舗だけでなく一般住宅も被害に遭っており、金品のみならず時には人命が奪われる事態にまで発展しています。防犯意識を高め、住まいの防犯対策をさらに強化していくことが求められています。一般住宅を狙った侵入犯罪は近年荒々しい手口が目につきます。周囲に気づかれないようにひっそりと行うものではなく、住人の在宅の有無にかかわらず複数人で窓などを破壊して住宅に押し入る、宅配業者や点検業者を装うなどの方法で住宅に押し入り、現金や貴金属を奪い取るなどといった巧妙かつ凶悪な手口のものが増えています。凶器などで住人を脅して金品を強奪する住宅を対象とした侵入強盗に関しては、2022年から増加し、さらに手口の巧妙化や凶悪化が進んでいて、これまでの防犯対策をより一層強化していくことが求められています。侵入犯罪の手口に対して効果的な対策を講じるために、侵入者の具体的な手口を知り、防犯対策に役立てていきましょう。侵入者はどのような場所からどのような手口で侵入しているのでしょうか。警察庁が公表している2024年のデータ、侵入窃盗の侵入口を見ると、一戸建て住宅やマンションなどの共同住宅では、いずれの形態の住宅でも窓と表出入り口からの侵入が全体の7割以上を占め、空き巣をはじめとした侵入窃盗の多くは鍵のかかっていない箇所から侵入しています。これを無締まりと言い、施錠されていない場所から侵入する窃盗行為を言います。どんなに強固な建物部品を設置しても、鍵をかけていなくては全く意味がありません。少しの間だから大丈夫と玄関などの鍵をかけないままゴミ出しに行ったり、洗濯物を干したりすることがないよう、日頃から少しの外出などの場合でも必ず施錠する習慣を身につけましょう。無締まりの次に多いのがガラス破りです。家を不在にする際には雨戸などを閉める、窓に補助錠を取り付ける、窓ガラスの前面に防犯フィルムを貼るといった対策も有効です。4階建て以上の共同住宅になると合鍵による侵入も多くなります。合鍵を玄関の周囲や郵便受けなどに隠したつもりでいても、侵入者は見抜いています。合鍵を家の外には絶対に置かないようにしましょう。侵入の手口にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なものをご紹介します。ガラス破りは、ベランダなどの窓ガラスを破壊し、割れた箇所から手を入れて解錠します。通常のガラスであれば数秒で解錠されるほか、防犯対策に有効と思われがちな網入りのガラスは、防火用として開発されたガラスのため、侵入防止には効果はありません。また、クレセント錠という室内側に取り付けられる締め金具や、補助錠の付近の窓ガラスにだけ部分的に防犯フィルムを貼っても、さらに大きな範囲で割ることができるため、防犯対策には不十分です。防犯フィルムを貼るときには窓ガラスの前面に貼りましょう。ドア錠こじ破りは、バールなどの工具をドアと壁の隙間に入れ、 テコの原理で強引にドア錠を壊して開ける手口です。強引ですが、通常のドアや鍵は短時間で破られてしまいます。ピッキングはピックと呼ばれる金属製の特殊な工具を鍵穴に入れ、ドア錠を短時間で開ける手口です。ピッキング手口に対応した鍵でなければ1分もかからず解錠されて室内に侵入されてしまいます。サムターン回しはドアにドリルを使って穴を開けるなどしてサムターンを外から操作して侵入する手口です。効果的な住まいの防犯対策と防犯行動についてご紹介します。住宅への侵入犯罪はいつどんな時に被害に遭うか分かりません。自分や家族の命と財産を守るためには、一人一人が高い防犯意識と正しい防犯知識を持つことが大切です。そして視点を身近なところから地域全体へと広げながら、具体的な防犯行動を起こす必要があります。まずは防犯対策の見直しから始めてみませんか？地域や自分の生活スタイル、住まいの状況に合った対策をしていきましょう。ここでは空き巣や強盗から命と財産を守る住まいの防犯対策その1についてご紹介しました。次に、車の中で避難する車中泊についてです。車中泊は、避難者の把握や支援物資の配給が滞る恐れがあるので、なるべく避けてほしいですが、やむを得ず車の中で避難をする場合は、一酸化炭素中毒やエコノミークラス症候群に注意が必要です。エコノミークラス症候群とは、水分を十分に取らない状態で車などの狭い座席に長時間座って足を動かさないと血行不良が起こり、ふくらはぎの深部などで血液が固まりやすくなります。その結果、血の塊、血栓が血管の中を流れ、肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。例えば、寒いとトイレを我慢すると水分を取らなくなり、避難所や車中であまり動かないことから血流が悪くなり、エコノミークラス症候群のリスクが高まります。またガレージなど閉鎖された環境でエンジンをつけていると排気ガスの一酸化炭素を吸い込む恐れがあります。また長時間狭い車内で足を曲げた状態で過ごすと足に血栓が生じやすくなるとされています。エコノミークラス症候群を予防するためには、体を動かしましょう。水分を十分に取りましょう。トイレを我慢しないようにしましょう。衣服を緩める。足元に荷物を置くなど、足を上げて血行を良くしましょう。1時間に1回を目安に体を動かすのが理想です。そんな時の座った状態でも行えるドライビングストレッチをご紹介いたします。まず、足の指でグーを作ったり、足の指を開いてパーを作ったりします。座ったまま足を上下につま先立ちします。つま先を引き上げます。膝を両手で抱え、足の力を抜いて足首を回します。ふくらはぎを軽く揉みます。エコノミークラス症候群を防ぐためのまとめです。定期的に歩いて足を動かす。足を伸ばせるようにする。トイレを我慢しない。カフェインの入っていない水分を取るなどです。ここでは車中泊、エコノミークラス症候群の予防などについてご紹介いたしました。 停電中の自宅、一酸化炭素中毒への注意です。暖を取るため、室内で炭や練炭を燃やしたり、発電機を使ったりするのは、一酸化炭素中毒の危険性が高まるため避けてください。発電機からは大量の一酸化炭素が排出されます。絶対に室内で使わないでください。室内で使用すると、一酸化炭素濃度が短時間で極めて危険なレベルに達します。また、停電しているとガス警報器が動いていない可能性があるため、カセットコンロなどを使う場合はガス漏れがないことを十分確認する必要があります。地震が相次いでいる場合は火事にも注意が必要です。目を離さないようにしましょう。一酸化炭素は無色透明、無臭で気づきにくく、吸い込むと軽度の頭痛や吐き気などから始まり、意識を失ったり死亡したりする危険があります。車中泊避難の際も一酸化炭素中毒に十分に注意してください。ガレージを閉め切って換気がない中での車中泊も絶対にしないでください。ここでは緊急地震速報についてご紹介します。いつどこで起こるかわからない地震、その発生をできるだけ早く伝え、身を守る行動が取れるように、気象庁では地震による強い揺れが来るときには、緊急地震速報を発表しています。この情報を見聞きしたときは、素早い判断で身を守る行動を取ることが大事です。では、緊急地震速報とはどんなものでしょうか。地震は突然襲ってきます。ですが、大きな地震が起きたと知ってから実際に激しく揺れ始めるまでに、せめて10秒の時間があれば頭を守るなど、とっさの対応をとることで、大地震の被害をいくらかでも減らすことができるでしょう。緊急地震速報は、大きな地震が発生したときに、地震の発生直後に地震計で捉えた観測データを素早く解析して、地震や地震の規模、マグニチュード、予想される揺れの強さ、震度を自動計算し、強い揺れが来ることを事前に知らせる警報です。また、観測点に強い揺れが到達し、周辺地域にも強い揺れが来ることが予想される場合は、その旨合わせてお知らせします。緊急地震速報は、最大震度5弱以上の揺れが予想されるときに、震度4以上の揺れが予想される地域に対して発表されます。また、長周期地震動階級3以上を予想した場合にも、緊急地震速報が発表されます。長周期地震動とは、大きな地震で生じる周期、揺れが1往復するのにかかる時間が長い大きな揺れのことを言います。緊急地震速報は、気象庁の発表を受けて、直ちに各地方自治体に設置してある防災行政無線や、テレビ、ラジオのほか、スマートフォンを含む携帯電話の緊急速報メールなどで伝えられます。携帯電話やスマートフォンで緊急地震速報を受信するには、使用している端末によって受信設定が必要な場合があります。万一に備え、契約の携帯電話会社のホームページで設定方法を確認し、緊急地震速報を受信できるようにしておきましょう。また、いざ緊急地震速報の報知音が鳴った時に、それが緊急地震速報かどうかわからなくては素早く対応できません。気象庁のホームページでは報知音を紹介していますので、あらかじめどのような報知音か確認しておくことをお勧めします。緊急地震速報が発表されてから実際に強い揺れが来るまでの時間は、長くても十数秒から数十秒と極めて短い時間です。震源の近くでは強い揺れが早く来るため、 緊急地震速報の発表が間に合わないことがあります。また震度などの予測に誤差が生じることもあります。このような限界を理解しながら緊急地震速報を適切に活用しましょう。次に、緊急地震速報を見聞きした時に取るべき行動についてです。緊急地震速報が発表されてから地震の強い揺れが来るまでは長くても十数秒から数十秒しかありません。その短い間に何ができるでしょうか。緊急地震速報を見たり聞いたりした際には周りの人に声をかけながら周囲の状況に応じて速やかに慌てず、まず身の安全を確保することが重要です。地震が発生した時の適切な行動はその時その場所に応じて異なります。日頃からいろいろな場所で地震が起こった時のことをイメージし、今ここで緊急地震速報を聞いたらどう行動すべきかを状況に応じて考える習慣をつけましょう。緊急地震速報を見聞きした時の行動例です。家庭で屋内にいる時は家具の移動や落下物から身を守るため、頭を保護しながら大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れます。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。料理や暖房などで火を使っている場合、その場で火を消せるときは火の始末、火元から離れているときは無理に火を消しに行かないようにします。扉を開けて避難路を確保します。人が大勢いる施設、例えば大規模店舗などの集客施設にいる時です。慌てず施設の係員や従業員などの指示に従います。従業員などから指示がない場合は、その場で頭を保護し、揺れに備えて安全な姿勢をとります。慌てて出口や階段に殺到しないようにします。エレベーターに乗っているときは、最寄りの階で停止させてすぐに降ります。屋外にいるときは、ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒などに注意し、これらのそばから離れます。ビルの壁、看板や割れた窓ガラスなどの落下に注意して、建物から離れます。山や崖付近にいるときは、落石や崖崩れに注意し、できるだけその場から離れます。鉄道やバスに乗っているときは、つり革や手すりにしっかりつかまります。自動車運転中は、継続の運転手が緊急地震速報を聞いているとは限らないため、自動車運転中は慌てて急ハンドルや急ブレーキをかけず、緩やかに速度を落とします。ハザードランプを点灯して周りの車に注意を促し、道路の左側に停止します。緊急地震速報を見聞きしても、そこで慌ててしまうと適切な対応ができません。緊急地震速報を活用して、いつどこにいても落ち着いて身を守る行動を取れるようにするためには、実際に体を動かす訓練をしておくことも重要です。地方自治体や行政機関などが訓練用の緊急地震速報を放送して訓練を行うことがありますので、こうした機会に積極的に参加して身を守る行動の訓練をしておきましょう。ここでは緊急地震速報についてご紹介いたしました。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。